こんにちは。英語学習コーチの山道志保です。はい。今日はちょっと、6月にあげたというか、6月に撮った、年末年始にね、子供2人連れと夫を置いてメルボルン旅行に15日間行った話っていうのの、まあ、夫がどうだったのかっていうところの話を、の続き、続編みたいな感じで、ちょっとだけね、情報というか、追加しようと思います。何せ、もう1ヶ月ぐらい経ってしまっていて、この1ヶ月の間にも結構いろいろ気づいたりすることがあったので、まあ、それも追加できたらなとは思っています。言い訳ですが、最近いろいろ考えることが多くて、忙しくって、ブログも書けてないですし、ですね。まあ、やることに追われてるってこういうことなんだろうなと思います。いかんいかん。はい。で、まあ、メルボルン旅行の時がどうだったかっていう話なんですけど、ちょっとま、改めてなりますが、まあ、夫にはとにかく怒られて、自分は仕事なのに遊びに行くっていうのは、まあ、彼は許せなくて、寂しくて、めっちゃ怒られて、もう離婚するとか出てけとかまだいるのとか、まあとにかく心をひどくえぐられるようなことをずっと言われ続けて、それでも私は行ったっていう話なんですね。で、まあ帰ってきたからすごく話す機会があって、お互いどういう感情だったのかとかっていうのをちゃんと交換をして、で、その後私は、子宮がん検診に引っかかったので、嚥下切除をしたっていう話、こともあったんですけどね。まあ、それが流れです。で、前回の、録音の時にはなんか言わなかったんですけど、てか前回の録音を改めて聞いていると、ものすごくこう、夫に気を使って喋ってんだな、みたいなのを自分で思って、ちょっと笑いました。はい。別にそれが悪いことではないんですが、なんというか言葉をすごく選んでるなと思いました。はい。ですね。で、その心をえぐられるようなことをたくさん言われたっていうところからの私のこの回復なんですが、最近すごく思ったのが、まあその時すごく思ったのがっていうので、私一人娘なんですよ。で、両親、まあ仲良いんですけど、両親も元気で一人娘で、一人娘でというか、兄がちょっと、小さい頃に白血病で亡くなっているので、二人目なんですけど、実質一人っ子みたいな感じで育ってきました。そういう背景もあるので、まあ、いわゆる箱入り娘ですよね。大事に大事に育てられてきたな、育ててもらったなっていうのはすごく自分としても実感もあるし、なんだろう。運が良かったなと。ただただ、素直にそう思います。なんて私は運がいい人生なんだって日々思っているので。で、そういうふうに大事に育ててもらった私は、そんな夫だからと言って他人に心をえぐられるようなことを継続的に言われる筋合いはないって思ったんですね。わかります？ なんか自分で言っててもよくわかんないんですけど、その時すっごい思ったんですよね。いやいや、私、そんなこと言われるような、そんな価値じゃないし、みたいな。言ってて笑っちゃいます。でも本当そうなんですよね。なんか彼が、夫が、まあ私のことをあえて傷つけたくて、えぐりたくて、ひどいことを言うのは自由ですけど、なんかそれを受け止めなきゃいけないとか、夫だから聞かなきゃいけないっていうのは全然なくて、なんだろうな。いや、私そんなこと言われるような女じゃないですし、って、すごく思いました。帰ってきてからですよ、もちろん。だから、もう言われることがないようにしようっていうのも思いました。はい。これはね、私にとってはすごく大きな気づきで、ぜひ、いろんなママたちと語り合いたいテーマなんですけどね。 なんか夫だから何を言ってもいいってわけは絶対ないんですよね、妻に対して。で、夫だからといって妻の人生をコントロールしていいわけでもないですし、なんだろうな、思い通りにいかないからって言って、あえて人の心をえぐるようなことを言っていいわけでもないというか。なんか違います？言ってもいいですよ、別に。言うのは自由なんで、言ってそれで本人がどうこうって言うんだと言えばいいと思いますけど、でも私は言われるような女ではないって思いました。はい、言ってて面白いって感じですけどね。すごくそれで、なんだろうな、心がちょっと軽くなったっていうのもあって、今は全然平気です。はい。まあ、夫にもそれ以降そんなことは言われてないですし、まあ、言われてたとしたら、なんか本気で反撃すると思います。はい。なんかその前までは結構遠慮があったので、ですけどね。いやいやいやいや。っていうのが今できるかもしれないですね。はい。それはね、ぜひ、みんなに言いたかったところでもあります。で、先日、夫の髪の毛をお風呂場で切ってたんですけど、私もこのずっと、半年一年ぐらい夫の髪をずっと切ってるんですけど、まあ、メルボルンの話になって、もうすっかり笑い話ですよ。よく置いてったよね、みたいな話になって、で、正確に何て言ったか分かんないんですけど、私、多分また同じことがあったら行くと思うって言いました。前回のポッドキャストだと、まあ、あんまりおすすめしないっていうこと言ってましたけど、いいんですよ。行きますよ。行きたいんですもん。とかね。全然いいと思う。そう。って思いました。なんかそれが私の中ではすごく、吹っ切れてたことでもあって、そうだなと思いました。いや、行きたいときはまた行きたいし、そうやって行けるようにいろいろ頑張ろうって、思えたんですよね。で、なんか夫もそれも聞いててそうだよね。なんか志保なら本当行きそうだよね、みたいに呆れて言ってましたけど、それで、まあお互い分かっているのは、私の周りにいる友達は、行け。行ったらいい。行っておいでよ。なんで行かないの？っていうふうに言ってくれる人が多い。で、夫の周りにいる人たちは、まあ、同じように、そんな嫁は行かないとか、普通は行かないとか、普通は我慢するもんだとか、そういう言葉を多分言い続けるんだろうね、みたいな話をしました。で、どっちがいいとか悪いではないなと思っていて、ただ、自分の周りの人たちも含めて、今回のことで客観的に見るっていうのもあったので、なんか、改めて、こう、夫婦って別の人間なんだな、みたいなところを実感したっていうとこですね。16性格診断っていう心理テストみたいなの知ってますか？やったことありますかね？それでやると、私と私の夫って相性すごい良くないんですね。あ、その話をしてたんですよ。髪の毛を切りながら。私たちって診断上だと相性良くないよね、みたいな話をしてたんですけど。そう、そうなんですよ。だから多分私は行くんですね。また行きたいってなった時に。で、夫はまた反対する。まあその辺は相性の悪さというか考え方の違いだと思うんですよね。だからすごく相性がそういう診断上、性格診断上で相性がいい夫婦っていうのは、多分、ほとんど波風も立たずに、日々、淡々とというか、いい感じで進んでいくんだろうな、っていう。例えば、あの夫婦とあの夫婦だよね、みたいな。そんな話をしました。でも、うちらって、多分、喧嘩もめっちゃいっぱいするし、お互いイラついたりとかめっちゃするし。だけど、その分、感情の交換みたいのはいっぱいあるから、そんなにたまらないっていう話でしたね。イライラがたまらないっていうか、分かってくれるだろうみたいなのがもうすでにないので、伝えないと伝わらないみたいな。で、この人は明らかに私とは違う考え方をしているから、この人に伝わるようにちゃんと伝えようみたいな。かそういうところは、変に相性がいいとかっていう、なんかこう淡々と進んでいく夫婦よりも、 人生として見たときに面白いかもね、と思いました。はい。まあ、そんな、夫婦の形もあるということで、なんか最近、すごく思ったところなので、ちょっとシェアさせていただきました。うん。で、最終的に、もう終わりにしますけど、何が言いたいかというと、いや、海外旅行とかどんどん行っちゃえばいいんですよっていうことですね。それが行きたいって本当に思ってるんであれば、行って言えばいいんじゃないですかね。子連れでもいいし、家族とでもいいし、それぞれ楽しさもあると思うので、うん、我慢する必要はないです。で、自分のやりたいことをまず第一に、自分をしっかり満たしてあげる。自分の要望を叶えてあげる。そう。この間、アラジンの映画実写版見てきましたけど、まあ、ジーニーは自分なんですよねっていうのはすごい思いましたね。自分の中にしかいないし、自分しか自分のジーニーにはなれないし、だから自分の希望を叶えて、要望を叶えて、ちゃんと満たしてあげるっていうことをするっていうのが、まあ、ママとして、女性として、妻として、うん、第一歩だなっていうのは、すごく、最近感じているところでもあります。だからこそ、まあ他人である夫と。そんなこと言っちゃったらもう元も子もないですけどね。でも、なんかちゃんと向き合えるっていうか、対抗しないっていうか、うん、優しくなれるのかなって、ちょっと思ったりします。それでも、いや、うちは本当に喧嘩も多いですし、みんなからすると、なんか、騒がしい夫婦らしいので、まあ、その辺はちょっとね、なんとも言えないんですけどね。でも、これでメルボルン話は本当に終わりにします。また夫婦関係の話とか、うちの夫婦の話とかっていうのは、したいなとは思ってるんですけどね。はい。まあ、今、いろんなこと我慢してて、やりたいことできてなくて、旦那さんに言いたいことも言えてないとかっていうのがあれば、ちょっと勇気がいるんですけどね。ぜひ一歩踏み出してみましょう。はい。旦那さんに気使いすぎてませんか？大丈夫ですか？苦しくなっちゃいますよ、だんだん。ね。はい。ということで、ちょっと番外編じゃないけど、付け足しでした。ではでは、また聞いてね。バイバーイ。